カによる福音書12章の8節から12節までです。ルカによる福音書12章の8節から12節までです。どうぞ聞いていただければ結構です。あなた方に言います。誰でも人々の前で私を認めるなら、人の子もまた神の御使いたちの前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないというものは、神の御使いたちの前で知らないと言われます。人の子を悪く言うものは誰でも許されます。しかし聖霊を冒涜するものは許されません。また人々があなた方を街道や役人たち権力者たちのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配しなくてもよいのです。言うべきことはその時聖霊が教えてくださるからです。この箇所から、神が知っていてくださると題して、これから今日は、Zoom で鴨下牧師のメッセージを聞くことになります。
今日は私自身がコロナになってしまったために、このようなオンライン越しで説教することになってしまったことをとても申し訳なく思います。お聞き苦しいところがあるかもしれませんけれども、ご了承ください。さて今日の聖書の中にはとても気になる言葉が記されています。十節にこういう言葉があります。聖霊を冒涜する者は許されません。聖書の中に許されない罪があると書かれているわけです。ですからどうしてもこれはどういう意味かと気になってしまうのではないかと思います。主イエスはここで一体何をお語りになろうとしておられるのでしょうか。先週のイースターの礼拝でこの前の1節から8節の箇所を取り上げました。その時にもお話をしたんですけれども、この1節から12節までがひとまとまりの文章で語っておられますから、内容としてはこの1節から12節までを一つの内容と考えた方が良いと理解できるわけです。前回の復習も兼ねて少し簡単にお話をしたいと思いますけれども、この1節から8節までのところではまず主イエスはパリサイ人たちの偽善に気をつけなさいと語り出されました。そして神様は小さなことも見ておられるお方だから、人に見られていないから大丈夫と思って行動するのではなくて、神の御前で誠実に生きるように、そのように主イエスはお話しなさいました。主イエスは自分が無価値のような存在だと思っているような人であったとしても、その人をとても大切に思ってくださる方であるということがここで語られていました。そこまでが前回の内容です。そしてそれに続いて今日の8節と9節にこう書かれています。あなた方に言います。誰でも人々の前で私を認めるなら、人の子もまた神の御使いたちの前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないというものは、神の御使いたちの前で知らないと言われます。一瞬こう全然違うテーマの話になってしまったのではないか、そういうふうに思えるほどにこう印象がガラッと変わります。けれども主イエスの話したい意図としては、ここからが大事なところということになるわけです。神様にとってはパリサイ人のような目立つ存在が大切なのではなくて、 一羽のスズメのような、たとえ小さなものであったとしても、自分に自信がないようなものであったとしても、そんなあなた方の方が大切なのだと主は語っておられます。まあ、そして今日のところは、まあ、そのようなあなた方、まあ、弟子たちの前で、私たちは主イエスの弟子ですと宣言することが大切なのだと言っておられます。この時、まあ、一節に書かれていますけれども、主イエスと弟子たちの周りには大勢の大群衆が押し寄せてきていました。そんな中で主イエスは群衆たちに向かって話されたのではなくて、弟子たちに向かって話しかけておられます。大事なのはあなた方弟子たちが私のことを認めているかどうか、そのことが鍵なのだと、まあ、このところで言っておられます。まあ、ここで認めるという言葉が出てきます。まあ、これは告白するという言葉でもあるわけですが、これと同じ言葉、旧約聖書のヘブル語ではこの言葉と同じ言葉は感謝するというふうに訳されています。ということは、主イエスを心の中で認めるというようなニュアンスではなくて、人々の前で感謝するぐらい明らかにするという、まあ、そういうニュアンスです。人前で私は主イエスの弟子であることを心から感謝しています、まあ、そういうふうに言えるかどうかが大切だということです。そのように主イエスとの、主イエスと自分との関係を公にすることができる、公に認めるならば、主イエスの方もその人を神の御前で、まあ、誇りとしてくださる、まあ、そういうふうに言ってくださっているわけです。ちょうど例えば知り合いがテレビか何かに出ていて、あの人私の知り合いだよと、まあ、自慢するような感覚で、主イエスの方が私はあの人のことを誇りとしていますよと言ってくださるわけです。私たちのことを主イエスが自慢してくださる、まあ、そんなことがここに書かれているわけです。でも反対のこともありえます。私たちの方が主イエスのことを知らないという、私はあの人とは関係ないという、そういう場合には主イエスも私たちのことを知らないというとここで言われています。まあ、そうすると私たちが思い起こすのは、この主イエスの裁判の時にペテロが取った行動の場面を、その場面がここによく似ていると気づかれるのではないでしょうか。主イエスはその時あらかじめ、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言いますと言われました。その時にペテロは主イエスに、私は老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと答えます。ところが実際にその後主イエスが捕まえられてしまって裁判にかけられてしまう。で、その様子を見に行ったペテロはそこで、あなたは主イエスの弟子ではないかと尋ねられると、そんなことはない、違うというふうに拒んでしまうわけです。今日の11節にこういうふうに書かれています。また人々があなた方を街道や役人たち権力者たちのところに連れて行った時、何をどう弁明しようか何を言おうかと心配しなくてよいのです。まあ、まさにこうペテロが置かれたような状況がここに出てくるわけですけれども、こう私たちがそのような状況に、まあ、裁判のような場面にかけられるというようなことはあまり起こらないかもしれませんけれども、このペテロがこの裁判の時の庭で不意に声をかけられて、あなたは主イエスの弟子かねというふうに聞かれるような場合、まあ、それと同じような具合で、あなたは教会に行ってるんだってねというふうに尋ねられるようなことは きっと私たちにもいくらでもあると思います。で、その時に何をどう弁明しようかと考えるかもしれません。まあ、弁明なんて立派なものではなくて、まあ、言い訳のような言葉が口から出てくるかもしれません。まあ、その時言いよどんでしまうようなことがあるとすれば、まあ、その時私たちの中でこういろんな計算が働いているからなんだと思います。例えばその相手がどういう影響力がある人なのか、自分の悪口を言い広められるのではないか、まあ、そんな考えが頭をよぎるかもしれません。あるいは自分がクリスチャンだというふうに答えてしまうと、まあ、他のクリスチャンに迷惑がかかるかもしれない。それならいっそのことを指定しておいた方がいいかもしれない。そんなふうに考えるかもしれません。こういったことは私たちの日常生活の中で何度も起こることです。すみません。問題はこういう話を主イエスがなさっているときに、ここで言われたのが、まあ、この言葉である。聖霊を冒涜する者は許されません。まあ、そう書かれているわけです。聖霊を冒涜する者は許されませんというのはどういう意味で言っておられるのか、まあ、そのことをよく理解していないと下手なことが言えなくなってしまいます。この言葉にはかなり重みがあります。まあ、この言葉の意味を知らないままで私たちは今日家に帰って安心して生活ができなくなってしまうかもしれません。十節にはこう書いてあります。人の子を悪く言う者は誰でも許されます。しかし聖霊を冒涜する者は許されません。人の子というのは主イエスのことです。まあ、この世を裁く権威を持っておられるお方として、まあ、出てくる言い方です。この世を裁く権威を持っておられる主イエスのことを悪く言ったとしてもそれは許されると言うんです。けれども聖霊を冒涜する者は許されないということは、これはかなり強い意味で言っているということになります。で、これはどういう意味なのか、聖書学者たちの中でもいろんな理解が示されてきました。例えば、まあ、聖書の時代にもすでに、まあ、いろんな理解が生まれてくるわけですけれども、ヘブル人への手紙の6章の4節から7節にこういう言葉があります。一度光に照らされ、天からの賜物を味わい、聖霊に預かるものとなって、神の素晴らしい御言葉と、来るべき世の力を味わった上で堕落してしまうなら、そういう人たちをもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて晒し者にする者たちだからです。まあ、そういうふうに書かれています。まあ、ここから一度信仰を持って聖霊に預かった人がもうその後で堕落してしまうなら、その人は立ち返ることができなくなるという理解が、まあ、ここにあるわけです。まあ、すでにヘブル人への手紙の中にそんなことが出てきているわけで、で、このヘブル書を例にとってですね、聖霊を冒涜する者が許されないというのは、一度クリスチャンになった人が信仰を捨ててしまうとその人は許されるということはない、そんな解釈をする人たちが、まあ、出てきたわけです。で、これはかなり長い間広い範囲で受け止められてきました。まあ、信仰から離れないようにする、まあ、一種の脅しのような役割を持っていたわけです。けれども先ほどもお話をしましたけれども、シモン・ペテロは裁判の場面で主イエスのことを3度拒みました。それなのにその後の罪が許されているということを私たちは知っています。で、もちろんさっき言ったような解釈をした人たちもこのことを当然知っているわけですけれども、まあ、彼らは ペテロが主イエスを拒んでしまった時にはまだペンテコステの前なので、聖霊が与えられていなかったと考えるようです。ただ、私たちがここで聞き取らなければならないのは、主イエスの意図です。一羽のスズメさえも見ていてくださるお方です。私たちの髪の毛一本一本抜け落ちるのも知っていてくださるお方が、その人がクリスチャンになる前なら、イエス様を非難しようが、どんなことをしようが許されるけれども、一度クリスチャンになってから信仰から離れることは許されない。まあ、そんなことを言おうとしているのだというふうには、やはりここからは読み取れないと思います。まあ、こういう解釈は、その後で、まあ、いろんな事情が教会にあって、教会から離れないようにするために、まあ、出てきた、まあ、言ってみれば苦肉の策だと思いますけれども、まあ、その理解はやはり冒頭に出てくる一節のですね、パリサイ人のパンダネ、人のことはとやかく言うけれども自分には甘いというようなことになりかねないと思います。主イエスがここで一番おっしゃりたいメッセージは12節の言うべきことは聖霊が教えてくださるということです。私たちはいろいろな場面で自分の信仰のことを話さなければならなくなる時があると思います。で、そういう時にどうしてもこう言い訳がましいことを言ってしまったり、クリスチャンを貶めてしまったりしないように、まあ、自分は大したクリスチャンではないのでと、まあ、謙遜にもならないような自己卑下をしてしまったりするようなことがあります。で、そうやって聖霊を悲しませてしまうようなことがあるわけです。けれども、主イエスはここで、そういう場面では聖霊に全部お任せしたらよいと言っておられるわけです。心配しなくても大丈夫。その時その時話す言葉が与えられるからと主イエスはここでおっしゃりたいわけです。こう禁止事項に強調点があるのではなくて、励ましに力点を置いておられるのです。まあ、そうすると皆さんの中でも、この自分の信仰のことを、この皆さんの中でも、こう自分が信仰のことを話すときに、まあ、うまく話すことができなくって、こう自分が不利になってしまったりですね、あるいは、こう教会が、こう、貶められてしまうのではないか、まあ、そんな心配を持たれる方があるかもしれません。それこそ裁判のような場面で、気の利いた知恵の言葉が出てこない、まあ、そんなことも私たちはこう不安の材料になるかもしれません。けれども主イエスはそういうことも含めて聖霊に委ねなさいと言われます。その結果、例えば殉教することも起こりうると思います。けれどもそれも聖霊が与えた結果だということです。どんな状況に置かれることになったとしても、あなた方には聖霊が共におられるのだから不安になることはありませんよと主イエスはここでおっしゃりたいわけです。つまり聖霊を冒涜する者は許されないというのは、聖霊の働きに信頼することができないなら救いを拒んでいることになる、まあ、そういうことを主イエスはここで言おうとしておられるわけです。ペテロの裁判の時の話を、まあ、ここでメッセージすることになるのはおそらく1年ほど先のことなので、まあ、少しだけその時のことを話しておきたいと思います。ペテロの場合もそうです。ここで3回主イエスを拒んでしまったわけですけれども、主イエスが復活された後でもう一度主イエスの前にペテロは出ることになります。そこで主イエスは、あなたは私を愛するかとペテロに3度問いかけられることがあります。その時主イエスに聞かれた私を愛するかという、あの愛するという言葉はアガペーという愛で問いかけておられます。このアガペーの愛というのは無条件の愛だというふうに言われます。けれどもペテロは愛します、フィレオと答えます。 この時にペテロが答えた愛しますは家族のような愛でというふうに答えます。まあ、答えが正解ではなかったかもしれないわけですけれども、そのペテロの答えで問題ないわけです。その時その時示された答えで私たちは応答していくしかありません。主は私たちにかっこいい答えを求めておられるわけではありませんし、完璧な答えを期待しておられるのでもありません。その時その時誠実な答えを求めておられます。失敗することだってあるはずです。私たちが失敗の言葉を選んだら、主イエスはもう二度と許さないと言われるような、そんなお方ではありません。ただその時その時聖霊が教えてくださる答えに忠実に答えなさいとおっしゃりたいのです。聖霊は私たちの心の中で語りかけてくださいます。その時その時私たちがどのように導かれているのか、その心の中で起こってくる聖霊の語りかけを無視して人の顔色を見たり自分の立場を守ろうとしたり、そんな信仰の歩みをしてしまうなら、聖霊は私たちの中で自由に働くことができなくなってしまいます。そういう時はその場の空気を読む必要はないのです。読み取る必要があるのは聖霊の思い、神の思いです。私たちの心の中で生まれてくる主イエスに対する誠実な言葉を口にすることが大切です。私たちの神は私たちの心の中まで知っておられるお方です。何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配しなくてよいのです。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるのです。私がまだ若い時、中学生の時にある伝道者の牧師がこの箇所の説教をしておられました。その時その牧師さんはこんな話をなさいました。ある時その牧師は飛行機に乗ってアメリカに向かっていったそうです。ところがその飛行機の中で病気のために体調を壊してしまった方があったそうです。機内のアナウンスでお医者様か看護師の方はいませんかというアナウンスが流れました。しばらく見ていましたが、誰も動いた様子がなかったようです。誰も行かないのを見ていたその牧師さんはしばらくして、自分の方から客室乗務員のところに行って、声をかけます。ドクターが来ましたか？そう声をかけると、いやまだ見つかっていません、あなたはドクターですか？と尋ねられます。そうすると、いや私はパスターです、まあ牧師ですと答えます。そこでその牧師はお祈りさせてもらってもいいですかと聞いたそうです。それでお祈りお願いしますと言われたので、お祈りしようと思ってその病人の人のところに行ってみると、その人がアメリカ人だったそうです。でその途端、困ったな、自分は英語ができないと思ったそうですけれども、もう今更後にも引けず、この腹をくくってですね、こう英語でお祈りをし始めたんだそうです。すると自分でも驚くぐらいスラスラと英語が出てきて、お祈りをすることができたんだそうです。まあ、そのお祈りのおかげか、その後その人は回復したという話でした。私がその話を聞いたのは中学生の時だったもんですから、こう自分の英語力程度のことを想像しながらこのメッセージを聞いていまして、まあ、とても感動したのを覚えています。聖霊は英語を話すことができる力まで与えてくださるのか、それなら安心だと、まあ私は思ったわけです。ですから、まあ今でもよく覚えているわけです。まあ今になって思えばですけども、その牧師さんがいくら英語ができないと言ってもですね、仕事でアメリカまで招かれているような方ですから、その中学生の英語能力とはこう違うのは明らかだったわけで、まあ、英語でお祈りをする自信がなかったけれども、こうお祈りしてみたら無事にお祈りができたという、まあ、そんな話だったんだろうと、まあ、思うわけです。 まあ、けれどもこの私の麗しい勘違いはですね、まあ、その後私にとても大きな平安を与えてくれました。もし英語で話さなければいけなかったとしても、聖霊は話す力を与えてくださる、まあ、信じて歩んできたわけです。でもちろんこれはまあかなり極端な例えですけれども、聖霊は私たちが信仰の言葉を語るときにはいつも語る言葉を与えてくださる方であることに違いはありません。主は私たちのことを小さなことまでよく知っていてくださいます。そして私たちが本当に必要なときには共にいてくださる聖霊が私たちを支えてくださって、その時その時必要な言葉を語らせてくださいます。ですから人前でいい格好をしようとする必要はないのです。自分を取り繕ったり偽善で自分を覆ったりする必要はありません。今私たちは復活節の喜びの季節を過ごしています。この復活節の第二主日は神聖という名前が付けられた主の日です。私たちはこの聖霊によって新しく生きるものとされました。これは聖霊による働きです。私たちに与えられている聖霊は私たちを新しくし、新しい存在へと生まれ変わらせてくださいます。この主が私たちと共にいてくださいます。聖霊と共に私たちは新しく生きるものとされているのです。お祈りをいたします。聖霊を与えてくださる主なる神様、あなたは私たちと共にいてくださって、私たちを新しく作り変えてくださるお方です。私たちはいろんな場面で信仰者であることに自信を持てなくなってしまったり、不安になってしまったりすることがあります。けれどもあなたはここで私たちを力強く励ましていてくださいます。聖霊が与えられていることが私たちにとって大きな支えとなります。どうかあなたがいつも共にいてくださって、私たちが語る言葉が本当に主に信頼した言葉を語っていくことができますように、私たちをお支えください。そしてどうか私たちの周りの人たちにあなたのこの素晴らしさが少しでも届いていくことができるように導いてください。尊い主イエスキリストによって祈ります。アーメン。Recording stopped.